17ページ、主な事業と決算額、人がつながる、人が育つ町づくり、結び目の運営、1430万円。令和3年に駅前にオープンした観光案内所と移住サポートセンターを併設する結び目を通じて、来訪者の呼び込みと町の魅力を広く PR し、移住・定住を推進しました。道の駅小川町の再整備3601万円、観光と産業の拠点を整備するため平成2年11月に開館した伝統工芸会館道の駅小川町を手すき和紙と勇気の里道の駅小川町として再整備する取り組みです。令和4年度は設計と測量を行いました。スクールバスの運行開始862万円、旧東小川小学校区の児童が小川小学校に通学するためスクールバスの運行が始まりました。新型コロナウイルス感染症対策関連事業、感染症対策総額4億8813万円、新型コロナウイルス感染症対策関連事業として事業者・町民生活の支援、学校・保育園などの感染症拡大防止対策等の事業を実施しました。主な実施事業、新型コロナウイルスワクチン接種のための費用1億6009万円、子育て世帯の住民税非課税世帯等へ児童1人当たり5万円を給付1024万円、高齢者インフルエンザ予防接種の無償化4174万円、水道料金の減免6ヶ月間8949万円、子育て世帯応援特別給付金児童1人当たり2万円を給付4650万円、小中学校保育園学童クラブなどの感染症対策1588万円、安心して暮らせる持続可能なまちづくり、東小川市内学校跡地の利活用2億849万円、住宅団地再生に向け旧東小川小学校と旧上野台中学校の跡地で官民連携による利活用を図るための環境整備を行いました。橋の安全確保1億3795万円、町内3つの橋の点検橋梁超寿命化修繕計画の更新補修設計2件補修工事及び耐震補強工事4件を行いました。ため池整備計画の策定4317万円、令和3年度までに実施した調査の結果を踏まえ整備計画を策定しました。都市計画事業、都市計画事業2億4302万円、都市計画法及び都市公園法に基づき実施する事業です。このうち下水道事業への負担金などや現在建設中の環状1号線にかかる県への負担金などの経費に皆さんから納めていただいた都市計画税を活用しています。まちづくり寄付金による事業、令和4年度は主にふるさと納税であるまちづくり寄付金を2064万円受け入れました。いただいた寄付は次の事業に活用しました。1絵本物語知識の本などの子ども向け図書の購入、2町立保育園のエアコン改修や備品の購入、3中学校テニスコートの改修整備、4公園の遊具やベンチフェンスなどの補修、5山の担い手作りのためのワークショップなどの取り組みを実施、6 小川湾農産物の認知・消費拡大・販売促進のためのマルシェや PR 動画の作成を実施。7、駅前施設結び目の運営。8、見晴らし農家公園に河津桜、山もみじの植樹と駐輪場の整備。会計別歳入歳出決算額。会計区分歳入歳出の順に読みます。一般会計105億4660万円、100億6599万円。特別会計71億4066万円、69億7761万円。内訳、国民健康保険36億6207万円、35億9638万円。後期高齢者医療4億7598万円、4億6047万円。介護保険30億260万円、29億2075万円。会計区分企業会計歳入歳出の順に読みます。水道事業の収益的収支6億479万円、5億8955万円。資本的収支877万円、1億8782万円。下水道事業の収益的収支7億2696万円、6億4658万円。資本的収支5億4889万円、7億2931万円。地方債残高一般会計の棒グラフがあります。令和2年度建設事業債34億円、臨時財政対策債57億2000万円、合計91億2000万円。令和3年度建設事業債30億6000万円、臨時財政対策債56億1000万円、合計86億7000万円。令和4年度建設事業債30億円、臨時財政対策債52億4000万円、合計82億4000万円。基金残高のグラフです。令和2年度財政調整基金8億4000万円、目的基金2億7000万円、合計11億1000万円。令和3年度財政調整基金11億7000万円、目的基金3億8000万円、合計15億5000万円。4年度財政調整基金12億7000万円、目的基金5億4000万円、合計18億1000万円。臨時財政対策債とは、地方交付税として町に配るお金が確保できない際に、その不足分を町が賄うための借金のこと。臨時財政対策債の返済額については、後の年度に地方交付税として措置されます。財政調整基金とは、景気などにより税収が不足するとき、災害や大規模事業で多額のお金が必要なときなど、やむを得ない事情の際に財政調整基金を取り崩して活用しています。
18ページ、100歳おめでとうございます。今年度100歳を迎える方々へ、国からはお祝い状と記念品を、小川町からは胡蝶蘭と小川町産木材を使った額縁をお渡ししました。お名前と写真の掲載の方を紹介します。朝日清さん、石上紀伊さん、大沢八重子さん、加藤水さん、君島和夫さん、小峰俊さん、島田俊子さん、関根八重さん、 竹久秀子さん、田島義雄さん、星野由紀子さん、松田春夫さん、吉野清さんです。お名前のみの掲載の方は和井美代子さん、森田常さんです。問い合わせは長生き支援課高齢福祉担当電話 74-2323。 19ページ地域おこし協力隊委嘱状交付式。10月6日地域おこし協力隊員の小林信幸さん、平岩俊幸さん、梅原岳さん、千地遥さんの4名に委嘱状を交付しました。地域 PR 推進員小林信幸さん、協力隊4年目の小林さんは小川和紙卒業証書支援体制の強化や定住に向けた農業技術の習得などに取り組みます。地域 PR 推進員平岩俊幸さん、同じく4年目の平岩さんは地域資源の掘り起こしや地域の情報発信、イベント企画などに取り組みます。地域の魅力向上推進員梅原岳さん、協力隊2年目の梅原さんは旧上野台中学校を中心とした地域活性化交流促進などに取り組みます。農業振興推進員千地遥さん、協力隊2年目の千地さんは地元農業の情報発信や地元農産物の PR イベントの運営などに取り組みます。問い合わせは政策推進課政策 DX 推進担当電話内線222。小川町監査委員9月5日付就任山口勝志さん大塚、問い合わせは総務課秘書担当電話内線213。人権擁護委員10月1日付再任落合俊正さん、人権擁護委員は地域の中で人権思想を広め人権を擁護していくために法務大臣が委嘱した民間のボランティアです。問い合わせは総務課人権推進担当電話内線215。20ページ、食育の日給食その49、みんなの元気は地元野菜から、味わおう食育の日にこの野菜。9月の食育の日給食の食材はナスでした。町立保育園では揚げナスのそぼろあんかけ、小川保育園小川っ子保育園ではナスが入った秋のかき揚げ、学校給食センターではナスの肉味噌炒めを提供しました。ナスには造血ビタミンとも呼ばれる葉酸が多く含まれています。葉酸はビタミン B12 とともに赤血球を作る栄養素で、不足すると貧血を起こす可能性があります。妊娠を計画している方や成長期のお子さんは積極的に取り入れると良いですね。今月は小川保育園小川っ子保育園のお友達です。写真を掲載しています。ナスが入った秋のかき揚げ、おいしく食べられたよ。二次元コードを掲載しています。食育の日給食レシピ集はホームページで掲載中です。アドレス https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000-4221.html。 県下一斉フードドライブキャンペーン、食品ロスの削減と地域の助け合いを目指して。食品ロス削減の推進及び一人親家庭などを支援するため、食品ロス削減推進月間である10月から子ども・若者育成支援協調月間の11月にかけて、 県会一斉フードドライブキャンペーンを開催します。フードドライブとは、家庭で余っている食品を集め、コロナ禍などで食品を必要とする団体や個人へ寄付する活動のことです。町内では次の通り開催しますので、提供可能な食品がありましたらお持ち寄りください。ご協力をお願いします。募集期間、11月20日月曜から30日木曜。受付場所、ココット小川町子育て総合センター。受付時間、開帳日の午前8時30分から午後5時15分。提供食品の条件は、賞味期限が明記され、かつ2ヶ月以上あるもの、常温保存可能なもの、内装の破損がない未開封のもの、お米は古すぎないもの、アルコールや生鮮食品以外のもの。問い合わせは子育て支援課ココット、電話 81-6181。 気候、竹沢小学校の歩みを振り返る展示会。竹沢小学校開校150年を迎えるにあたり、卒業生と地域の有志を中心に会を結成し、展示会を開催します。日時、11月18日土曜、19日日曜、午前9時から午後4時まで。会場、竹沢小学校体育館。入場料無料です。主催、竹沢小学校開校150周年を祝う会。講演、小川町教育委員会。協力、小川町立竹沢小学校。問い合わせは竹沢小学校開校150周年を祝う会事務局、電話 090-8045-0414 青木まで。